trending.
Cross trend. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はマーケの危機、今最高すべきことをお届けします。
マーケの危機、マーケティングの危機ということですか。
はい、
嫌われているとかそういうことですか。
そうなんです。 TikTok のステルスマーケティング問題って覚えてらっしゃる方いるかもしれないんですが、はい、他にもですね、スシローのおとり広告、悪質な調査会社によるナンバーワン広告といったですね、企業のマーケティングの姿勢を疑うような事例というのが頻発しています。これ多くのマーケ担当者にとって対岸の火事ではなく、今こそ自身が顧客に向き合う姿勢を再点検すべき時にあると思います。そこで広告、商品開発、コミュニケーションなど多岐にわたるマーケ活動の中で顧客との関係性をどう築いていくべきか、マーケティングのあるべき姿を指揮者の対談を通してご紹介していきますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
年代男女別スマホゲームランキング大公開。
スマホで楽しむアプリの中でもゲームは一大カテゴリーとなっています。その使い方を詳しく見れば、消費者の意識やデジタルへの向き合い方が見えてきます。スマホゲームのランキングデータをもとに分析すると、特に Z 世代と40代以上の昭和世代のデジタルに対する意識の違いが浮き彫りになりました。個別タイトルの人気度合いだけでなく、デジタルとの向き合い方の違いとは。ということで今日はスマホゲームなんですね。
そうなんです。
私なんか佐藤編集長目がキラキラしてるんですけど、はいはい、私あんまりスマホゲームしないというか、一つもアプリダウンロードしてなくてですね、全く
珍しいですよ。
たくさんされるんです
そうですね、僕は大好きで、あの40代男性の方特に多いかと思うんですけれども、はい、スマホでもう常にやっているというような状態の方多いんじゃないかなというふうに思うんですが、
はい、
今回はですね、スマホアプリのユーザー動向を追うアプリ分析サービス、アップエイプなどを手掛けるフラーの日陰光三さんが、スマホゲームのランキングデータをもとに分析した結果があります。このデータから世代間のデジタルに対する意識の違いが浮き彫りになってきました。まず今年2020年7月のゲーム全世代合計の MAU、 これつまり月間利用者数ですね、のランキングを見ると、パズルカテゴリーを中心に運営開始から5年以上経過した老舗タイトルがトップ20のうち15アプリも名を連ねています。
パズルが人気なんですね。
そうですね、あとしかも結構前から流行ってるものというものが割と人気だったりすると。辻さん、これちょっとランキングいくつかご紹介いただいてもいいですか。
はい、1位からちょっと紹介していきますね、はい、1位 LINE ディズニーツムツム、
はい、
2位ポケモン GO、
はい、
3位モンスターストライク、4位トゥーンブラスト、5位プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。
1位と4位がパズルですね、
はい、
しかも今お伝えいただいたですね、 LINE が2014年、ポケモン GO が2016年、はい、モンストが13年、トゥーンブラストが17年と、もういずれも2020年より前でですね、5位のようやくこのプロジェクト世界プロセカっていうんですけれども、これが初めて2020年というような感じで、やっぱ老舗のやつをずっとやり続けるという特徴が、スマホゲームにあるというふうに言えると思います。
運営開始後5年以上経っているものが結構10位まででも多くて、
そうですね、あとあれですね、最近だと8位に馬娘が入ってますが、これが ね、久々のヒットと言えるんじゃないですか。2020年
むしろ先ほどご紹介いただいたそのプロセカっていうのと馬娘以外はずっと5年以上、ね、
そう17位のあとディズニーツイステッドワンダーランド、これが2020年で、本当にもうにゃんこ大戦争とか2012年、パズドラも7位に入ってますし、
あとフェイトグランドオーダー、
うん、これも古いですね、
はい、
みたいな感じでですね、これ詳しくはあのクロストレンドにもちろん出てますので、
はい、
ぜひランキング見ていただきたいなと思うんですが、非常に興味深いデータかなというふうに言えると思います。
はい、これが、世代間で特徴が出てくるんですね。
そうですね、あの次にですね、世代間でどんな特徴が出るのか、これ性年代別、男性女性ですね、であと年代別の MAU ランキングというものも作ってご紹介しています。
はい、
これ実は10代女性の1位は先ほどお伝えした、プロセカプロジェクト世界カラフルステージ、
はい、
こちら音ゲーというふうに言われる、いわゆる音ゲーというふうに言われてまして、
はい、
これ男性の10代でも2位、
あ、
まあ、音楽という若年層に響く素材と、まあ、ゲームの掛け合わせということで高い支持を集めています。
確かに10代20代ではランクインしてますが、30代以降になるとそうでもないんですね。
そうですね、まあ、新しいゲームがゆえという部分もあるでしょうし、まあ、音ゲー実はやっぱり若者がお好きというのがこの分析結果で出ますよね。かと思えば、
はい、
20代女性の1位はですね、ディズニーツイステッドワンダーランド、これも先ほど言った新しいゲームと、
はい、
で20代男性はですね、みんなで早押しクイズという、非常にミンハヤっていうふうに言われている、あのすごいシンプルなゲームなんですけれども、まあ、クイズゲームですね。シニア世代にはないゲーム性を持つタイトルというのが上位に並んでいるのが特徴と言えると思います。
この若い人たちの間で人気のゲームって何か特徴があるんですか？
そうですね、この顔ぶれトップ20の顔ぶれ若年層の中の、ランキングを見ていくとですね、コミュニケーションという観点で特徴があるなと、まあ、ゲーム内での友達申請、まあ、協力プレイ、メッセージのやり取りなど、ソーシャルの要素を大きく含んだゲームというのが大半を占めているというふうに言えると思います。
じゃあ一人でプレイしているっていうよりは、
そうですね、
そのゲームを同時にやってる人と何かを話したりしてるんですね。
そうなんです。具体的にはですね、女性の10代この、ベスト20の中の18アプリ20代は19アプリという、もうほぼほぼ全部ですよね。で男性はやっぱ10代20代ともに19アプリがゲーム上で何らかの走行法のコミュニケーション交流を介してゲームを進めやすくするという機能を持っているそうです。これらの多様性、まあ、物心ついた時から、まあ、スマホに慣れ親しんでいる上に、まあ、ゲームを含むデジタル上でのコミュニケーションへの抵抗が少ない、まあ、こういった世代ゆえの特徴だというふうに見ています。
先ほどあのこの番組スタッフが電車とか乗っている時に周りの人のスマホを見てみると、なんか男の人、サラリーマン、野球ゲームしてる人が多いよなんて話がありましたが、これ世代がちょっと上がってくるとまた変わってくるんですか？
いや全然違いますね、
はい、
例えばまあ40代以上、まあ、これいわゆる昭和世代になりますけども、はい、男女ともにパズル、ミニゲームが圧倒的に多いことが分かります。
あ、先ほどあったツムツム、
そうですね、ツムツムもそうですし、パズドラなんかまあ前からねありますしと、特に女性でその傾向が強くなっているというのが分かると思います。隙間時間に取り組める分かりやすいゲーム性のアプリというのが多いということからです、まあ、パズルは Z 世代も含むんですが幅広い世代で利用があります。まあ、特にテトリス、ぷよぷよ、まあ、こういったですね、
はい、
往年のパズルゲームに小さな頃から親しんだ、まあ、私もそうですが、昭和世代に広く受け入れられているというふうに推測できます。さらにですね、60代以上、はい、まあ、シニア世代ですね、シニアもちゃんとゲームをそのゲームやると、はい、将棋や麻雀といったボード系が多いというのも興味深いところですね。
あ、今までこう机の上でやってたのがアプリになったんですね、
うん、やっぱりその将棋も麻雀もやっぱり人とできる対戦、あのネットで対戦するというところはやっぱりすごくそのコンピューターだけとやるというよりもですね、楽しみが増えますし、こういったところを60代以上がすごく心を捉えているというふうに言えると思いますね。
ちなみに編集長もスマホゲームお好きということですが、
はい、
何にハマってるんですか？
もう大体知ってましたからね、
うん、全部コンプリートしてる。
人とは全然なことない。僕馬娘とか逆にあんまやんなくて、
はい、
あの位置情報ゲームっていわゆる言われているポケモンだったりドラゴンクエストウォークです、ドラクエだったりとか、
歩くやつですね。
そうですそうです、歩く系が割と前から好きでですね、その辺を中心にやっていて、まあ、忙しいんですよね
仕事も忙しいけどゲームも忙しい。
そうそうそうそう、移動中をそういうのに活かしてやってるというような感じで楽しんでます、
はい、ではこのゲームアプリのデータから見える世代間の違いというのをまとめるとどうなるでしょうか？
はい、人気ゲームアプリから見えるですね、 Z 世代と昭和世代のデジタルの向き合い方の違い、それはですね、ゲームやアプリ以外のビジネスやマーケティング施策を考える上でも重要になるというふうに思います。最も端的に見えるのはですね、ニッチ志向の高まり、10代20代のランキングに入ったゲームの多様性がですね、それを物語っていると言えると思うんですが、さまざまな志向のニーズを取り込んでですね、ユーザーにサービスを提供するスマホという媒体に最初から馴染んでいる世代にとってはですね、みんなというものじゃなくて自分、もしくは一定領域内の自分たちを軸にアプリを選択して使うということが当たり前になってきています。 若い時に身についた体験に基づく行動様式、これ実はそう簡単に変わることはないというふうに言えると思う。僕もやっぱり小学校の時にドラクエの最初が出たりですとか、やっぱりゲームにどっぷりハマったあの世代っていうのはなかなかそのゲームをずっと続けるなという印象があったりするので、そういった若い時何に触れたかということを念頭にゲームのランキングを眺めてみたりとか、それ10年後20年後の消費者をですね、まあイメージしてみたりですとか、そういったところですごくこのランキングってゲームに閉じてますけれども、この人たちがどういう未来を描いていくのかなということを考えると、すごくいろんな業界のヒントになるかなというふうに言えると思います。
はい、以上ウィークリートレンドキーワーズ年代男女別スマホゲームランキング大公開をお届けしました。後半はマーケの危機、今再考すべきことを紹介します。
クロストレンド
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はマーケの危機、今再考すべきことをお届けします。
ステルスマーケティングやおとり広告など企業の信頼を大きく揺るがす大問題がいくつも勃発している2022年、マーケターは今自身が顧客に向き合う姿勢を再点検すべき時にあります。そこで広告、商品開発、コミュニケーションなど多岐にわたるマーケ活動の中で顧客との関係性をどう築いていくべきか、マーケティングのあるべき姿を指揮者の対談を通して紹介します。ということで今回はマーケの危機、今再考すべきこと、考え直すことということですが、はい、解説をお願いします。
はい、まずこれなんでやろうかというふうに思ったかというと、はい、やっぱりあの僕ら自体がやっぱマーケティング媒体でありますというところがやっぱり一番大きいなと思っていて、でマーケティングでやっぱり本来は人を幸せにするっていうかですね、人にまあものを自分たちがいいと思うものを買ってもらったり、いいと思うサービスを利用してもらったりですとか、そういったことでやっぱ喜びを提供するというのがマーケティングの役割と言えると思うんですが、やっぱりそこの対極の部分っていうのは結構浮き彫りになるようなあの問題っていうのは結構出てきているなという印象がありまして、そこでやっぱまあ、僕らの媒体でマーケティングの方が呼んでいただくので、そういった方々に伝わるようなあの考え直すことに時期に来てるんじゃないかというような話をですね、今回しっかりやっていってみたいなという思いで今回特集の方させていただきました、
はい、
でもちろん我々あの編集部も含めてですね、自戒を込めてという特集ではあるんですけれども、
はい、
例えばそのマーケッターの方が割と知らずにというか意識せずに使っちゃってる言葉としてです、例えば囲い込みとかですね、
なんか嫌ですよね、囲い込まれたって思うと嫌ですよね。そうそうそうそう、
あと刈り取りとかですね、なんかちょっと逆に業界っぽく使っちゃいがちな言葉かなとか思ったりするんですけど、
私草って思いました
よ、刈り取られるの収穫みたいなそういうイメージを持ってしまう、まあ、これやっぱり一つに顧客軽視の言葉というふうに言えると思うんですけども、やっぱこれがマーケティングの現場で聞かれることっていうのが珍しくなくなってしまったんじゃないかなと、やっぱり改めてマーケティングを考える機会にしたいということで、まずはですね、企業のカスタマーエクスペリエンス全体の改善開発を支援するプログラムを始めている、顧客中心を貫くですね、姿勢で共感し合うお二方に対談をお願いしました、
はい、
お一人がですね、ファンベースカンパニー会長でファンベースディレクターの、佐藤直之さん、通称佐藤直さんというふうに聞くと分かりになる方いらっしゃるかもしれないんですが、はい、もう一人ですね、電通カスタマーエクスペリエンスクリエイティブセンターのセンター長並川進さん、このお二人の対談を通してですね、今の生活者に求められるコミュニケーションの在り方とは何なのかと、あるべき姿をご紹介しました。
はい、ではマーケの危機、今再考すべきこと、まずはこの里直さんと並川さん、はい、それぞれお二人のお仕事について、うんね、教えてください。
簡単にご紹介すると、里直さんはですね、まあ、電通に入社されまして、コピーライター、 CM プランナー、ウェブディレクターを経てコミュニケーションデザイナーとしてキャンペーン全体を構築する仕事に従事されました。その後独立して2019年にファンベースカンパニーを設立しています。
はい、
並川さんのはですね、これ電通カスタマーエクスペリエンスクリエイティブセンターという名前なんですが、これは2021年1月にスタートした新しい部署でして、総勢120人ほどのクリエイティブ集団だそうです。従来の CX、これ顧客体験ですね、というと、まあ、コールセンターとかそういったところのイメージが強いかもしれませんが、広告のみならず商品やサービスの購入後や顧客同士の交流など、 顧客体験のすべての領域に関わっているそうです。
はい、このプロフェッショナルのお二人ですが、最初に語ったことはどんなことだったんですか？
はい、やっぱり昨今ですね、マーケティングってどうしても嫌われ者的なイメージがあるというふうに、まあ、マーケターの方そう思ってる方意外に少ないと思うんですけども、はい、お客さんは何か買わされるとかですね、何かそういうちょっと警戒感を持ってしまう言葉になっちゃってるんじゃないかという危機感をお持ちでした。なぜ嫌われ者になってしまったのか、それはですね、もともとやっぱ日本のマーケティングの成り立ち、羊がですね、調査部というところだったことに起因しているのではないかというふうに思っているとおっしゃっています。もともと市場調査する部署をですね、マーケティング部という名前を変えたりしてですね、まあ、いろんな調査データの分析を扱っていたと。そこから策を練ったりしているわけですけれども、やっぱ調査結果ってやっぱりそのアンケートだったりですとか、そういったものを取るというところで、やっぱ人間一人一人が答えてはいるんですけれども、どうしてもその集合体の数字でしか見えないというところが問題だと。で、まあ、この数字を見て策を練っていくときに、この塊を、まあ、この例えば100人200人の集団、こうせめて数字を上げればいいんじゃないかみたいなですね、まあ、人間の感情を無視した上から目線みたいなものを生まれてきちゃったんじゃないかなというふうに思います。
それが先ほどの囲い込みだったり刈り取りっていう、ちょっと人というより物に対して使うようなイメージの言葉が出てくるようになったってことですね。
そうです、いわゆるマーケティングというよりもですね、マウンティングに近いというんじゃないかなと、はい、ただですね、仕方ない面もあるというふうにおっしゃっていました。まあ、これは確かにそうだなと思うんですけども、まあ、産業革命以降ですね、人類はまあ工業中心、結構前の話になっちゃいますけど、工業中心の生活を経てですね、まあ、大量に物を作って物を売ると、まあ、大衆にマスに売っていくという大きな塊に対していかに多く売っていくかというのが求められていました。まあ、日本の高度経済成長期もまさにそうですよね。まあ、一人一人じゃなくて大きな塊を動かすという必要があったわけで、まあ、一人一人の感情など二の次でですね、まあ、そういったところじゃなくて、もう同じ人に、あらゆる人に同じものを売っていくと、特に日本ってそういうとこ強かったと思うんですが、これはですね、マーケティングがですね、儲けティングに走るようになってしまったと、儲けるという言葉を使ってですね、なってしまった気がするというふうに対談でおっしゃってましてです
ね、儲けティングなんてすんごい嫌われそうな単語ですけど
そうですね、そうなんです。ただですね、でもやっぱ大きな塊を動かして儲けることが第一義になっていたと。で、本来は顧客との総合理解を得ながら、まあ、行う市場創造のための総合的活動、これがすなわちマーケティングなわけですから、もっと生活者と理解し合いながら購買活動をサポートする、これもダジャレでしたけど、タスケティングというふうにおっしゃってまして、
いろんなティングがありますね。
そうですね、やっぱり時代は今大きく変わってですね、人類史の流れでいくと、まあ、農業があって工業がありました。で、工業から網業という言い方です。これ
網、
そうです、網ですね、網、まあ、イコールインターネットの網、まあ、人と人とのつながりの網でもあると。これはまあもちろん人と物、あるいは物流とかそういったものを最初、まあ、のネットのイメージ、インターネットという捉え方をしてましたが、人と人が直接つながるという網でもあるというふうに捉えています。で、マスマーケティングからマンマーケティングへのパラダイムシフトが起こっているというのがまさに今だというふうに言えますね。で、マスからマンへ、マーケティングがもっと生活者と伴走し助けて人間的で温かいつながりを作っていくような活動になっていくべきなのに、現実はやっぱりまだマスマーケティング自体のマウンティングのアプローチというのがから変化できていないと、ここにやっぱ問題の根幹があるんじゃないかというふうに分析されています。やっぱマーケッター自身がつながり中心の網業の時代であることを再認識してマインドを変えないといけないのではというふうに話してました。
なんか世の中っていうのは個人、人と人でできているんですが、どうしても塊で捉えると物っぽく見てしまうから、それがマスであって、それをマンの一つの個体に戻していかなきゃいけないっていう話なんですね。
う
ん、
そう、一人一人の姿をイメージしながら、ま、マーケティングを考えていくということっていうのはやっぱり今必要になってるんじゃないかという話ですね。
そうなんですね。
やっぱ企業が伝えたいことを生活者にどう刷り込むかじゃなくて、顧客がやっぱ主役なんですよね。カスタマーが中心であることというのは絶対に忘れないことと。ただこのカスタマーという言葉自体もやっぱちょっと違和感があるんじゃないかというふうにお話しされていて、
はい、
我々人間はですね、マーケティングでやっぱ消費者イコールコンシューマーとか顧客イコールカスタマーとか、まあ、規定をされますが、本来は人間はですね、まあ、消費するだけじゃなかったり、まあ、消費者だけじゃないですし、物を購入する顧客であり続けるわけで、まあ、両方ですと。当たり前のことですが、いろんな感情を持って日々暮らしている一生活者なわけなんですね。例えばあるものを購入していない生活者も人に勧める、まあ、評判を広めるなどでマーケティングアプローチに関わっています。まあ、そういう意味でもマーケティングでアプローチすべきはですね、カスタマーと限らないと。本当はその CX、 カスタマーエクスペリエンスも HX という言葉を使ってましたが、ヒューマンエクスペリエンスの方が正しいんじゃないかと。
ヒューマンエクスペリエンス、確かに、なんか例が正しいかわからないですけど、うん、車買うときに その夫である人旦那さんだけに勧めても、妻とか子供とかが、うんうんうんうん、お父さんこの車かっこいいとかあなたこれ安いんじゃないかしらとか言ってくれないと買ってくれないとか、そういうことなんですかね。
まあそうですね、お客さんがやっぱりなんて言うんでしょうね、買うだけの存在ではなくて、その人は消費もするし物も生み出すし、まあ、プロシューマーって言葉ありますけれども、はい、まあ、そういう、あ、なんて言うの、一人の人間がその消費するだけのものじゃないとか、そういうふうにヒューマンであると、カスタマーですらなくてヒューマンであるというふうに見ていくべきだよねと、まさに今おっしゃったような、まあ、人間ドラマが必ずあるわけじゃないですか。そういったところをちゃんと思い出そうねということですよね。
はい、ではSNS 全盛時代、企業のマーケティング環境は以前と何が変わったと、あのプロの、里直さんと並川さんおっしゃっていたんでしょうか。
はい、やっぱりマスからマンへの流れの中でですね、まあ、SNS がすごく人気ですし全盛ですし、マーケティングに利用されていますが、これ冷静に考えるとですね、まあ、SNS 利用者全体の 22% に当たるヘビーユーザー、この方々はやっぱり SNS 総利用時間の 82% 占有しているというデータがあります。つまりですね、 22% の990万人がヘビーユーザーで、この方々がむちゃくちゃ ツイッターを利用していると、
はい、
でもそれ以外の人たち残りですね、これ計算すると1億1600万人ぐらいの人たちはツイッター上のバズやトレンドワードというのは実は届きにくいということになるわけですね。
SNS を使ってない8割の人の方が世の中には多いってことですよね。
もちろんそうですね、やっぱ声がね、ツイッターユーザーとか発信する人の声ってやっぱどうしても大きく聞こえがちですが、批判とかね、そういったものも炎上とかそういったものも含めてそう思いがちですが、実はやっぱサイレントがものすごくその背後にいますと。このようにですね、伝えたい相手である生活者をしっかり見ると、まあ、使ってる人もいれば使ってない人もいます。当たり前のことが見えてきます。もちろん SNS も有力なツールではあるんですが、全盛でも万能でもありません。まずはそういう事実を冷静に認識する必要があると、まあ、我々もね、自戒を込めてメディアがいくら発信したって届いてる人ってごく一部だったりするわけなので、そこはものすごく我々も考えなきゃいけないなというふうに思いました。
はい、とすると今後は何が重要になってくるんでしょうか。
はい、これはもう SNS に限らないんですが、ダイアログっていう言葉があります。これ英語で日本語に訳すと対話って意味ですけども、はい、まあ、ダイアログなコミュニケーション、これが重要になっていくというふうに思います。まあ、企業が何かを発信してそれを一方的に届くんじゃなくて、お互いのダイアログが生まれる状態をどうやって作っていくか、まあ、実際に企業で働いている人もですね、クリエイターもモヤモヤしている、まあ、顧客とダイレクトに話したい、まあ、人としてつながりたいという欲求というのは誰もが持っているはずですよね。でコミュニケーションがダイアログなものに変わってくれば、より顧客一人一人が見えてきます。でそこでの発言ややり取りが重要な価値を持つこの時代になってくるんじゃないかと。
企業としての塊ではなくて、例えばダイレクトにこの従業員の人から買いたいみたいな気持ち、うん、そういうことですか。
そうですね、まあ、最近の若者は、まあ、長文を読まないというふうに言われますが、やっぱ LINE でのやり取り、短い短文でやり取りしていくような短文のコミュニケーションというのが好まれるようになってきていると言われています。まあ、時代は確実にそういう方向に向いていってる気がします。
はい、
例えば CM、 テレビ CM、まあ、1本15秒で、ですね、何百万人にリーチできるとかですね、まあ、強烈に効率的だったりするわけなんですが、まあ、ダイアログなコミュニケーションで相手の感情にアクセスするとなるとですね、実はかなり逆に非効率だったりすると。でももともと人と人とのコミュニケーションに効率っていうのはないわけですよね、本来は。まあ、そういうやり取りを面倒くさがらない、これまでとは違うタイプのマーケッターが必要になってくる気がしますというふうにおっしゃってます。はい、マス効果もやっぱ突き詰めるとですね、届けたい人にとって役立つ情報をいかに提供するかということが全てです。悩みを解決するとかワクワクするとか、まあ、広い意味での役に立つ、それにはですね、まあ、いい商品ですよとかいい企業ですよというふうに伝えるよりも、企業が本当にいいアクションをしてそこに生活者が一緒に入って共に作る競争をできると、まあ、もっと濃い関係性が生まれるはずなんじゃないかということですね。
では商品購入に至るまでの消費行動モデルとして古くから使われているアイドマという言葉がありますが、
はいはいはい、
アテンション、注意、ね、インタレスト、関心、デザイア、欲求、メモリー、記憶、アクション、行動の頭文字でアイドマですが、
うんうん、まあ、これまではですね、マーケティングでもアイドマって言葉はすごく、まあ、当たり前のように使われた言葉なんですが、
はい、
まあ、ここもやっぱりちょっと今の消費者との向き合い方って違うよねというような提唱を並川さんがされてまして、
はい、
今のアイドマにはやっぱりですね、企業側のアクションだったり企業と共に活動するということで生まれる絆や成長の観点というのが欠けてるんじゃないかと まあ、注意、関心、欲求、記憶、行動、双方向性はないですよね、やっぱり、ね、そこで浪川さんが提唱したのがまっすぐというモデルで MASUG と、
はい、
これ Meet、Act、Share、Unite、Grow という5つなんですけども、
はい、
Meet は、企業の活動に出会うことですね。アクトは企業の活動に参加して行動を共にする、まあ、この時点でも双方向ですよね。でシェア、自分ごととしてシェアをします。ユナイト、さらにそれが深まって絆を確認して強まっていく。でグローは最後は共に育っていく。例えばヤフーのプロジェクトでですね、
はい、
サーチフォー 3.11 というものがあったんですが、これ東日本大震災の風化を防ぐために毎年3月11日に 3.11 というふうにヤフー検索で検索するだけでですね、これ1人につき10円をヤフーが復興支援活動に寄付するという取り組みをやっています。
確かにこれ出てるの見たことあります、
はい、これやっぱすごくたくさんの方が参加しました。で自分のことのように発信をしてくれましたと、まあ、この活動の一員なんだというふうに思えることがすごくエネルギーを持つというふうに実感できた事例の一つで、最もやっぱりやっぱ生活者と一緒に作っていく関係性を深めていく仕事に広告会社も変わっていくといいなというふうに痛感されたそうです。それが今の CX につながっているという話でしたね。
今までのマス広告が悪いっていうわけではなくて、うん、少し考え方を子に対するアプローチに変えるべきだっていうことなんですね。
そうなんで、やっぱさっきのですね、その自分で検索するアクトしてるわけですよね。それでシェアしているとか、そういったところはすごく重要になっていくという話でですね、
はい、
まあ、やっぱ重要なのは、まあ、人は人にしか共感をしませんよということだと思うんですね、うん、いくらスペックとかデザインが優れていても人はそのもの自体じゃなくてその背景にある開発やスタッフの苦労、ストーリーというものに共感するので、そこをコミュニケーションに取り入れていく必要があるというふうに言います、はい、例えばセレクトショップを運営するビームスの最近の取り組みというのは非常に興味深いんですが、ここはですね、商品じゃなくて店員をスターにするという考え方、これ最近やっぱアパレル増えてきてますけれども、
はい、
店員自らがモデルとなって SNS やライブコマースでコーディネートを披露します。店員の熱烈なファンがそうすると増えていくと、まあ、リアルでもネットでも店員という個性あるストーリーを打ち出して共感を作っていくというのがすごくいい事例と。
確かに最近アパレルショップの店員さんって YouTube とかでコーディネートをこう出すだけじゃなくて、やっぱりそのセンスがいいから、お部屋のコーディネート、自分の部屋のコーディネートとかもすごい素敵で、自分の部屋まで公開してるような人もいて、それってなんかもうタレントさんみたいですごいななんて思ったんですけど、そういうことですね。
逆にタレントがねちょっと厳しい、
そうです、ね、
インフルエンサーも増えたりとか、はい、いろんな人がその、まあ、自分はやっぱその道のプロである人の意見を聞きたいというところにやっぱりなっていってると。でそこに共感が寄せられていくわけですよね。他にもですね、企業のパーパス、いわゆる存在意義への共感が重要だと言われてますが、同時にですね、その企業がなぜそのパーパスを言うのかというものも問われています。例えばですね、洗浄剤消毒剤メーカーのサラヤありますが、世界の衛生環境健康に貢献することを基本理念としています、2010年からですね、アフリカのウガンダで石鹸を使った正しい手洗いの習慣を広げるユニセフの活動を支援する100万人の手洗いプロジェクトというものも実際に展開していると、うん、またですね、最近だとサントリー の人生には飲食店がいるというですね CM、 これ何だったことあるかなと思うんですけれども、
はい、
テレビ CM でこれ人と人とのつながりを描く場として飲食店が登場するですね、23本の映画の名シーンをつないでるやつって分かりますかね。この中で足が遠のいてしまった人にも飲食店の価値や魅力をもう一回生み出してもらう、もう一回お店に来てサントリーの商品を飲んでもらいたいというクリエイティブ、これすごく僕もいいなと思って見てますけれども、
はい、
人と人とが出会う場所って飲食店だよねと、そこでいろんな話が生まれていろんなドラマが生まれるんだよねっていうことを改めて思い出させてくれる素晴らしい CM かなというふうに思いました。
自分たちの会社だからこそできるなんか原点のところを探っての社会貢献っていうことなんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、日経クロストレンドではマーケの危機、今再考すべきことを全14回で掲載していますので、他の記事もぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週はマーケの危機、今再考すべきことをお届けしました。クロストレンド、スナーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は初登場
日経クロストレンド編集部からスナさんにお話を伺います。今日はスタジオにお越しいただきました。スナさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スナちゃんの方がいいんですかね。スナさん、
スナで大丈夫です。
はい、スナ呼び捨てがいい。
呼び捨てやり
たい。スナさんで、
わかりました。さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、私は現代アート関連のイベントを紹介します。
はい、
SBI アートオークションの下見会をおすすめしたいんですけれども、はい、これは日本で開催されている現代アートのオークションで、その今現代アートってその世界的に見てもすごい熱いと思うんですけど、はい、その日本のアート業界の中で押さえておきたいすごい大事な登場人物のうちの一つが SBI アートオークション、
はい、
で、2ヶ月に1回開催されるこのオークションなんですけど、
はい、
22年の7月だとその2日間で8.5 億の売り上げが出ているっていう、ものすごい。8.5
億
8.5 億、
すいません、アホで。8.5 億です、ね、
合計売り上げ高ですよね。
はい、ハンマープライスというか、そうですね。で、おすすめポイントとしては、その下見会なんですけど、はい、オークションの2日前ぐらいに無料で開催される、渋谷で行われるイベントで、美術館とかではなかなか見れない、今話題のその本とか雑誌でよく見るこう作品が見れるっていうところがすごいポイントです。アート業界ってその美術館だとその50年前とか100年前とかその結構前の段階ですごいもう高評価を終えてる作品しか入れないので、今熱い現代アートって実は見れないんですよね。なので、その話題、今そのよく本とか雑誌とかテレビで見るやつを生でこう見るってなると、そのこういうところ、現代アートオークションの下見会っていうところが一番ベストなのかなと思って、とてもおすすめになってます。
個人の人が高値で買っちゃうと、もう多分個人のお家の中で飾ったりして、ね、二度としばらくは見ることができないから、その下見会で実際に、はい、なんて言うんですか、展示会のように楽しんで見るってことなんですね。
はい、
買おうとしなくてもいいんだよね。
はい、私は全然お金がないので買おうとはしてないんですけど。
私はっていうことは、実際に足を運ばれたことがあるんですね。
はい、そうですね。1回だけ私は行ったことあるんですけど、うん、もうすごい若い子たちもいて、あとは本当に、うん、ちゃんと買いに来てるんだなってい う、 もうピシッとなんかスーツで決めたおじさま方とかもいらっしゃって、みんなすごい真面目に見てますね。
はい、どんなものが多くて、どういう人たちが見てて、はいはい、どんな感じなんですか。
何点ぐらいあるのか、そう、ね、イメージが。
結構こう100ぐらいは出てると思うんですけど、予想確かそうなんですけど、
絵が多いんですか。
そうですね、彫刻とかも出るんですけど、一番多いのはやっぱりその絵画というか壁に飾る平面のやつが一番多いですね。
うん、
はい、
なんか見たいけんの、
ね、そこはもちろん値段何円からみたいな全然わからないんだよね。そういうのは一切、
エスティメットってその推定額は一応幅数百万あるんですけど、でもその本当に SBI アートオークション自体が人気っていうのもあって、もう全然推定額を優に超える金額が数日後に出て、はい、
そうか、それを見てからその結果を楽しみにするのも面白そうだね。
そ
うなんですよ。
それがすごい刺激的な体験になります。
新しい世界ですね。はい、さあ、それではスコアを伺ってみたいと思います。 SBI アートオークション下見会のホニャララ度、はい、10点満点でお願いします。
はい、予定を聞かれた時に生きれる度10点満点です。
いや、本当そうです。だって私下見こんなおしゃれな下見会になるものがあるって知らなくて
行きましょう、もうぜ
ひ。何がきっかけでそもそも知ったんですか、こういうのがある。
そうです、なんか大学時代にその、ま、ゼミの関係でアートを好きになって、で、ま、ちょっと東京に来ることがあってずっと行きたかったんです。結構周りのアート好きな友達が言ってるんですよ、こう、あ、今日ちょっと下見会行ってきたんだ、ストーリー流してて、
かっこいい
と思って、
いい、ね、生きれる、
はい、ぜひ聞かれた時に下見会だよって言ってください
。ちょっと下見会だよみたいな言い方、下見さらみたいな、
はい、
ということで、今日は初登場のスナさんに SBI オークション下見会について、教えていただきました。スナさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、佐藤編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、今回のマーケット危機ですね、マーケットの危機特集の中で、はい、すごく人気のあった記事をご紹介したいんですが、タイトルが、ね、英太郎総本舗に届いたクレーム、
飴のあの会社ですね。
そうですそうです。全パッケージを変更した心意気というタイトルなんですけれども、栄、太郎総本部、おっしゃる通り、これ1818年創業の飴の老舗の会社ですけれども、ここはですね、すごくコミュニケーション、そういったところに長けていまして、でそこに実はある一つのツイートがですね、ツイッターで届くというところで、はい、そこで、まあ、クレームということでもないんでしょうけれども、一つちょっと物言いがついたんですけども、はい、そこですかさず栄太郎が何をしたかというと、パッケージを全て変更するというですね、そのやっぱり一つのツイートからそういったことをやんなきゃいけないというふうに思われたという話で、詳しくは読んでいただきたいなと思いますが。
わかりました。いつも美味しいところはっていうやつですね。
はい、ただ本当にすごくマーケッターの方に参考になるかなというお話なので、やっぱそういう老舗企業がどういうマーケティングしてるかということも含めて、ぜひですね、参考にしていただきたいなというふうに思います。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明と
辻るなでした。